今日は第37章イザヤ書を見てまいります。39章まで続いていきます。36章、前回見たときはアシリアの軍が包囲して、主を罵り、また、指導者たちを罵って、将軍が、あわよくばですね、イスラエルに困難をもたらして、降伏するように、働きかけたことを見てきました。そんな中で、じっと耐えながら、民も、王も、主に頼って、耐え忍んでいました。今日37章を見ますと、ヒゼキヤが、預言者イザヤに祈りの要請をして、主の言葉がイザヤを通して語られ、その中でアシリア軍が包囲を解き退却します。捨てゼリフといいますか、最後の脅迫の手紙を渡して引き上げて、そしてその夜、主がこのアシリアの大軍を撃ち、そして失意のうちに逃げ帰った王をですね、王子たちが暗殺するということが起こります。これ以降アシリアは力を失って滅びていきます。主がイザヤを通して告げた通りです。そんな中で38章では、ヒゼキヤ王が主の前にこの病を癒してほしいと、一旦は治らない家を整理せよと言われるんですけども、祈りに応えて主は日時計を10度戻すという奇跡を行い、彼はもうしばらく、あと15年生きるように導かれます。そして、当時39章を見ますと、新興国である、新バビロニアですね、旧バビロニアは、アシリアに滅ぼされてしまいましたけども、アシリアを跳ねのけたということで、ヒゼキヤを、尋ね、見舞い、ヒゼキヤは喜びのあまり神殿やあらゆるところを見せてしまった。その中で主がイザヤを通して、この神殿の宝物がバビロニアに運び去られる、そのことが予言されましたが、ヒゼキヤは、まだ先のことかと、もう風前の灯火だった、ユダがまだ生き長いられるということを、知って、ありがたいと、感謝じゃないんですけども、ありがたいと受け止めるほど、切羽詰まっていたということが明かしされます。こうして三分による、このことは、歴代史、また、列王記に並行記事として、ほぼ同じことが記されていますけども、社会情勢が、このイザヤ書に収められています。というわけで37章を見ていきましょう。1節から20節を交互にお読みいたします。 最後の20節は、共にお読みしましょう。では拝読いたします。イザヤ書37章1節から20節。ヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を引き裂き、荒れ布を身にまとって主の宮に入った。彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと屈辱の日です。子供が生まれようとしているのに、それを生み出す力がないからです。ヒゼキヤ王の家来たちがイザヤのもとに来たとき、今私は彼のうちに霊を置く。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。王はクシの王ピルハカについて、彼があなたと戦うために出てきているとの知らせを聞いた。アッシリアの王はそれを聞くと、使者たちをヒゼキヤに送っていった。お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを確かに聞いている。それでもお前だけは救い出されるというのか。ハマテの王、アルパデの王、セファルワイムの町の王、ヘナや岩の王はどこにいるか。ヒゼキヤは主に祈った。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言ってよこしたセンナケリブの言葉を皆聞いてください。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらが神ではなく人の手の技、木や石に過ぎなかったので、彼らはこれを滅ぼすことができたのです。ご一緒に、はい。私たちの神、主よ、今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知るでしょう。天の父様、ユダの民は、様々に問題がありましたが、ヒゼキヤ王のもと、主に、願いを託し、主に信頼して耐えてきました。そして、 今王は祭司や、また、司たちと共に荒布をまとって主の前に心をそぎ出して祈りました。主よ、どうか私たちの、教会もまた私たちの民も憐れんでください。あなたを知らない方が多くおられます。どうか一人でも多くの方が主を知って信じ、またその信仰を呼び覚まし強められて、あなたに賛美を捧げ、祈りを捧げ、そして主の技に励むことができ、また主を証しできるようにどうか導いてください。今日の箇所に光をお与えくださり、同じ心を持って主の前に祈るものとしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週見たように、将軍は、リブナ、王のアシリア王のセンナクリケリブは、陣営のありますリブナに、留まっており、そして、ラブシャケ将軍に率いられた、アシリア軍は、膨大な数でエルサレムを包囲していました。37章の終わりの方を見ますと、36節を見ますと、陣営で18万5千人が撃たれたとありますから、それ以上のアシリア陣営だったということができます。この包囲の中でラブシャケは司たちだけでなく、城壁で固唾を飲んで見守っている民に向かって降伏せよと、自分たちは主から命じられてこの国を滅ぼそうとしているのだと嘘吹いて、民の一致をくじいて、謀反を起こす、もうそうでなくても意気消沈して、降伏するように、呼びかけました。その言葉を王宮にいましたヒゼキヤのもとに使者たちは伝えました。37章の一節、ヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を引き裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。彼は宮廷長官エリアキム、書記シェブナ、年長の祭司たちに荒布を身にまとわせて、預言者であるアモツの子イザヤのところに使わしたとあります。何代の王にもわたって仕えてきたイザヤが、ヒゼキヤ王とも協力してこの国の信仰を呼び覚まそうと仕えていましたけど、状況の、深刻なことを、ヒゼキヤは、使いを通してイザヤに訴えました。イスラエルの名がくじかれ、また、主の名が軽んじられている状況です。3節に、苦難と懲らしめと屈辱の日ですとあり、子供が生まれようとしているのにそれを生み出す力がないからですとあります。このままではせっかく呼び覚まされた信仰が死産のようにしぼんでしまう、失われてしまう、 そうならないように主の言葉を求めていますと訴えたのです。使いたちは続けます。4節のそこには、まあ、おそらくというのはおそらくでは間違いないのですけども、あなたの神主はラブシャケの言葉を聞かれたことでしょうと。主は天に高くおられますけども、地上のすべてをご存知です。王宮にいた、また神殿にいた人たちは、まあ、城壁からかなり離れてますので、ラブシャケの声は直接聞けなかったと思います。しかし主はすべてを見ておられ、すべての思い、そして言葉さえも聞き取っておられます。その罵りは、生ける神である主をそしるものでした。彼らは信仰を持ってイザヤに告げます。4節の途中から読みます。あなたの神主はお気になったその言葉を咎められます。あなたはまだいる残りの者のために祈りの声を上げてくださいと。確かに、大勢の者がアッシリアの手に落ちました。兵たちは撃たれ、そして、逃げられる民は避難したんですけども、ユダの、全ての、土地は、そして町々はアッシリアの手に落ちて、残されているのはエルサレムにいる民だけでした。アシアは攻めた国を、王はいや支配者たちは撃ちますけども、バビロンもやっていましたけども、アシリアはより過酷に、敗北した国々の民を、遠くにやって、そして、代わりに別の、地域から民を引き連れて、もうそうして国を弱くしてしまいます。すでに北王国はそのようにされていました。そしてこのエルサレムが落ちたらアッシリアに滅ぼされることになるという気球の状況です。神様は直ちにイザヤに御言葉を授けました。6節以降です。主はこう告げます。敵の高ぶる言葉を恐れるなと、私を罵った言葉を恐れるなと。そして明確に告げます。7節、今私は彼のうちに霊を置く。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。ある噂、それは敵が攻めてくるという話で、特にエジプト軍が攻めてくる、もう軍勢はですね、もうエルサレム、ユダヤを滅ぼそうとそこに集まっていますから、留守なわけです。ですから、このユダに、軍がいる間にですね、別の道を通ってエジプト軍が、 馬を買って攻めたら、アッシリアは危なくなります。急いで引き返して守らなくてはならない。まあ、そういう状況に陥ると、そして私はその国で彼を剣で倒す。神様はすべての人を用いて行かれます。どんな遠くにあろうとも、どんな堅固な王宮であろうとも、死の手は逃れることはできないのです。実際、アッシリア軍は動揺していきます。どんなことが起こったか、リブナを攻めていたアッシリアの王、一旦、退いて王の意向を伺おうと、将軍ラブシャケはアッシリア王のもとに行きます。ラキシュ、この陣営から、比較的近い、リブナにいて、戦いをしているということだったからです。アシリア王は知らせを受けます。旧説にあるようにクシュの王、エジプトの、南にあります、エジプトと並ぶ強い、民です。そして、アッシリアに対抗している勢力の一つであり、諸国と同盟も、結んでいた、民です。クシュ軍が、アッシリアを攻めようとしていると、これは、ユダのエルサレムを攻略するどころではないという判断して包囲を解きます。なぜなら城壁、しかも堅固な天然の要害を攻めるのには登っていって攻めようとしても無理です。内通者がいなければ。そしてイゼキヤは、水路を作って水を確保していました。食料もなんとか、まだ持ちこたえています。そんな状況ですと、何ヶ月も、持ちこたえています。そして、そこに兵力を集中していたら留守の間に、自分の国が危なくなります。というわけで一時退却しようということで、このアシリアを、アシリア王は、手紙を残して、退却します。センナケーブは、10節から、13節まで、ユダの王ヒゼキヤにこう告げよという言葉を残しています。神様を罵って、お前が信頼するお前の神に騙されてはいけない。エルサレムはアッシリア王の手に渡されないと言っているが、これまで諸国の王を討ち、また諸国の神を滅ぼした、その実績があるのに、ユダだけは大丈夫と言っているが、そうはさせないと脅したのです。その手紙をヒゼキヤは 神殿に、登って、その手紙を広げます。そして主に訴えるのです。16節以降、主が、イスラエルの神であり全地を支配して、おられる主です。この方が天地を創造された方です。どうか、耳を目を開いて、生ける神であるあなたを、そしる言葉を、書き送った、センナケリブの言葉を聞いてくださいと。確かにアシリアの王が諸国を、滅ぼして廃墟とした、偶像を火に投げ込んだことは事実です。その通りでした。しかし彼らが勝利できたのは、主が怒りの杖として用いられたからでもありますし、滅ぼされた国や偶像は人に過ぎず、また人の技に過ぎなかったからです。しかしあなたは生ける神です。あなたが私たちを救ってくださることによって、すべての国々が主こそ唯一の神、天地を作りあってあるお方であることを知るでしょうと。そう祈るヒゼキヤにイザヤは人を使わして告げます。アシリアの王については、エルサレムが、このアシリアを罵ると「あなたは一体何を見て罵ったのか」と「傲慢になったのか」「あなたはイスラエルの聖なる神である私を傲慢にも愚かにも罵ったのだと。自分の戦車、そして、自分の、手の技、自分の、成し遂げた、戦績、エジプトまでも干上がらせた。そのように高ぶるアシリア王に対して主は告げます。26節、お前は聞かなかったのか、遠い昔に私がそれをなし、大昔に私がそれを計画し、今それを果たしたことを。それでお前は城壁のある町々を荒らして、廃墟の石くれの山としたのだ。その住民は力失せ、打ちのめされて恥を見て、野の草や青菜、育つ前に干からびる屋根の草のようになった。お前が座るのも出ていくのも、お前が入るのも私はよく知っている。私に向かって生きり立つのも、お前が私に向かって生きり立ち、お前の哀詰が私の耳に届いたので、私はお前の鼻に鍵輪を、口に靴輪をはめ、お前を元来た道に引き戻すと。国々の、怒り、そして、滅亡も主が御手の技の中で成し遂げたことだと。諸国は、主の前には、生えては枯れる草のようだと。そして お前アッシリアをお前の営み一つ一つも私は知っている。そしてお前の高ぶりを聞いたので、鼻に鍵輪を、口に靴輪を、もう自分の思う通りにできません。そうして元来た道に引き戻すと、アッシリアまで引きずっていくと主は告げました。そして30節以降、あなた、ヒゼキヤですね、そしてユダに対して、まあ、困難は続きますけども回復すると告げています。30節以降読みます。あなたへの印はこうである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目はそれから晴れたものを食べ、3年目には種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べる。ユダの家の中の逃れの者、残された者は下に根を張り上に実を結ぶ。エルサレムから残りの者が、シオンの山から逃れの者が出てくるからである。万軍の主の熱心がこれを成し遂げると。アッシリアは、滅ぼす、攻撃した国をですね、立ち上がらせないためにも地を徹底的に破壊していきます。だから解放されてもすぐに生活は立ち直りません。しかし1年目、2年目、3年目と国は再び整えられて、身を刈り取り、そして満ち足りることができると、各地から逃れた者が出てきて国は復興すると主は告げてくださいました。しかしながら33節以降、アシリア王への裁きが告げられます。33節から35節、つれいえアシリアの王について主はこう言われる。彼はその都に、この都に侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道を引き返し、この都に入らない。主の言葉、私はこの都を守ってこれを救う、私のために、私のしもべダビデのために。アシリアは包囲はしましたけども、少しも攻撃できないまま引き返す。そう、シバイザヤを通して告げました。そして、それ以上のことが起こります。36節から38節。シは御使いを使わして、アシリアの陣営を打ち、18万5千人が命を落とします。それは夜中のうちです。朝起きてみますと、どれぐらい生き残ってたかわからないんですけども、皆死体となっていたというのです。こうして、アシリアの王は恐れたと思います。陣を畳んでニネベに引き返しました。そして帰った先で殺される、剣で撃たれるという予言が成就します。38節を読みします。彼が自分の神ニス奥の神殿で拝んでいた時、その息子たちアデラメレクとサルエツェルは剣で彼を撃ち殺した。彼らはアララテの地へ逃れ、彼の子エサルハドンが代わって王となった。 どんな状況があったかは分かりませんけども、二人の王子が神殿で祈っていた父であるセンナケリブを撃ち殺し、そして逃げ出しました。王位を取って代わろうということではありませんでした。それほどの力はこの二人にはなかったですけども、この父親を殺さなければならない、そういう痛みを負ったのか、理由ははっきりしませんけども、逃げ延びたということはですね、もう王子の地位も何もかも捨てて、でも父親を殺さなければならないと彼らは思い詰めていたことはわかります。こうしてアシリアは勢力を失い滅びてゆきます。アシリアは振り返ると主の裁きを諸国にもたらす主の杖として用いられました。しかし高ぶるために、自分の富や力を誇ったために滅ぼされて行きます。イザヤ書の14章にちょっと戻っていただけますか。ここはバビの方ですね、失礼いたしました。10章10章の、12節からお読みいたします。主はシオンの山エルサレムでご自分のすべての技を成し遂げるとき、アッシリア王の思い上がった心の果実、その高ぶる目の輝きを罰せられる。こうしてアッシリアは滅ぼされることになります。私たちは諸国の勃興を見ます。かつての大国、大きくなりすぎると長持ちしないということが続いております。力に頼ってはその先は滅びなのです。力で得た勝利、また富はやがて失われることになります。主にあって富むものにしていただくように、私たちは富におごらないで主を誇るものとして歩みましょう。主はご自身を恐れるものを守ってくださいます。天の父様、あなたの皆をあがめます。どうか危機の中で主が守ってくださったことを覚えて、私たちも困難の中でなおのこと主に信頼し、主に従っていけるように導いてください。私たちの国では主を信じる者はまだまだ少ないですけども、ビジョンを見失わず主の技に励ましてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。